こんにちは、行政書士の坂庭です。
こんにちは、行政書士の石井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は平成23年度の合格者の方をお呼びして対談のインタビューをしたいと思います。お一人目は仙台からお越しいただきました山岸敦子さんです。山岸さん、よろしくお願いします。
山岸敦子です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、それではじゃあ早速、いろいろお聞きしていきたいと思うんですけれども、じゃあ簡単に山岸さんの方からお名前とか出身とか、それから受験回数とかをね、紹介していただけますか。
はい、山岸敦子です。受験回数は2回目です。
はい、
はい、
そうですよね、はい。で、一番大きな出来事としてね、被災されたっていうことでね、
はい、
いろいろご苦労があったと思うんですけれども、はい、その辺も含めて、
はい、
お話ししていきたいと思います。
はい、
で最初にですね、まず、家族構成からじゃあお聞きしましょうか。
私は今専業主婦をしておりまして、
はい、
家族構成は夫と子供が2人いまして、
はい、
今は4歳と1歳です。もうすぐ5歳と2歳になります。
はい、はい、ね、4歳と1歳の、ね、お子さんっていうと一番ねお母さんとしては、ね、手が
大変ですね。
もう一日家事と子育てでね終わっちゃうような。
そうですね、振り回されてますね。
ヘトヘトになってね。
大変ですね。
朝はもうね戦争状態で始まって。
戦争ですね。なかなか自分の時間がちょっと取れない状態ですね。
そうですね。
はい、
よくお子さんの幼稚園とか小学校に行かれてるお子さんだけだとなんかその時間に勉強するっていう主婦の方がいらっしゃるんですけども、
はい、
結構1歳のお子さんがいるっていうのは24時間一緒ですからね、
はい、
その中で勉強していくっていうのは本当に大変ですよ。
大変ですね。
そうですね、それは私も迷ったんですけど、
はい、
夫にちょっと相談したら、はい、下の子が幼稚園入ったぐらいでやった方がいいかなって相談したんですけど、
はい、
3年後ぐらいもまた忙しいから、今やりなさいと。もう今やりたいんだったら、今やるのがベストじゃないかなっていう感じで言われたん で決断しました。
いい旦那さん
です、ね。いやいや、そんなことはないですけど。
そんなセリフ言ったことない
言ったこともないし。あります？
ないです。
いや、私カツを入れてもらわないとできないので。
でもね、いや素晴らしいですよね。山岸さんに限らずいつもお話ししているんですけど、今年できないことがじゃあ来年できるかっていうとできないんですよ ね、
そうですね。
ですから今は家事と子育てが忙しいとか、
はい、
ご両親の介護で忙しいとかね、
はいはい、
仕事が忙しいっていう方いるんで、じゃあ今年落ち着いたら来年やろうかなって思ってても、はい、今落ち着いてもね、また次のことがやっぱり忙しくなってくるんですよ。
そうですよね。
そうですから、ご主人さんがおっしゃったように、はい、ね、今年今乗り越えたところで来年また別のことで忙しくなると思うんですよね。
そうですね、はい、
ですからやっぱり今やりたいことに精一杯ねやるっていうことと、それと、その旦那さんのご理解ですよね。
そうですね。
もう今ねやりたいことをやった方がいいよって言ったって、
はい、
土日ね見てくれる人がいなかったり、
そうですね、
お子さんの相手、ね、はい、してくれなかったら当然できないわけで。
そうですね、
はい、ですからご主人さんがその言葉をかけてくれたっていうことは、裏返せばね旦那さんが協力するよっていう前提だと思うんで ね、
はい、
本当に理解のある旦那さん。もちろんね、山岸さんも勉強して一番苦労されると思うんでね、その辺もじゃあお聞きしながらですよね。
はい、
はい、どうですか、石井さんはその辺の環境っていうか、ご家族の理解とか受験生サポートしてて気になる点とかってあります？
そうですね、やっぱり家族の協力っていうのがやっぱり大きいですよね。
はい、
よく受験生の中でもやっぱり家族が協力的な方だとやっぱりそうではない方もいらっしゃるので、やっぱそういう方とやっぱ比べてみると、やっぱり家族の協力があるからこそやっぱり絶対今年受かろうっていうやっぱり気持ちが強いと言いますか。
そうですね、
それでやっぱり合格する方もやっぱり、協力がある方の方がやっぱり合格率も高いですし。
そうですね、
あとね、ちょっと先の話、先っていうか山岸さんにとっては先じゃないですけど、他の受験生のね、これからの方にとってみると先になっちゃうんですけど、ペーパー試験の勉強で家族が理解してくれない環境でね、試験受かったところで開業に理解してくれるかって、やっぱそんなことってないんですよ。 ペーパー試験すら理解してもらえなければ、当然ね、会社を辞めてとか独立開業する続きに理解してもらえないんで、そういう意味ではもうペーパー試験の段階から自分は数年後はこういう人生をね再スタートしたいんだっていうところを理解してもらって協力してもらう意味でも、ね、山岸さんは本当にね、ご主人さんこれからまたね次のステージに進んでいってもらえるんじゃないかなと思いますよね。
はい、
はい、でですね、そんなまあ山岸さんですけれども、その、まあ、資格を取ろうと思ったきっかけですよね、
はい、
そのあたりは何かあったんですか。
あ、はい、あの前職が不動産の仲介業をしてたんですけど、はい、まあ、営業の仕事なんですけど、うん、
はい、
こう皆さんそうだと思うんですけど、なかなかこう会社員だと思ったように、自分の思ったように仕事ができないっていうか、それは雇われてるんでしょうがないんですけど、ちょっとそういうジレンマがあって、はい、どうせだったら思ったようにやりたいなと思ったんですね。それで、はい、まあ自分で独立してやりたいと思ったのが一つと、あともう一つは、あの女性なんで結婚して子供産んだ後なかなか職場が見つかりにくいっていう現状があると思うんですけど、それならまた自分で資格を取って働きたいなっていう思いがあったので、あの資格を取りました、取ろうと思いました。はい、
そうですよね、うん、あの昨日もちょうどね、あの仕事の都合でお話しした方がいたんですけど、はいはい、その方は、まあ、組織に属して仕事をされている方なんですけど、はいはい、組織に属しているからこそできる仕事もある、
はいはい、
その代わり組織に属しているとできないこともあるっていう話で、はい、その辺のね、
そうですね、
いいところと、ね、難しいところっていろいろあると思うんですけど、はい、なかなかね組織に属していると自分がこれやりたいと思った時にすぐできるかっていうとね、まあ、認めてもらえなかったりとか、そうするともっとこれできたら会社の業績もっと上が、ね、るんじゃないのかなとか、お客さんにもっとこういう、ね、要望に応えたらもっともっと喜んでもらえていい循環ができるのになと思っても、
ね、
組織は組織でね、
そうですね、人数も多いんで、
ね、
どうしてもマニュアルっていうのが
あって、ね、マニュアルがあって、
はい、
ね、経費があって、
そうです ね、
人件費がどうとかそういう部分もあってね、できないところもあるんで、
そうですね、
それを考えると、はい、独立開業してチャレンジしてね、どんどん自分で改善していけるっていうのはやっぱ魅力ですもんね。
そうです
ね、
まあ、同じ失敗するのも自分の思うようにやって失敗したら納得できるかなっていう感じですね。
う
ん、
そうですよね、それありますよね、
はい、
うん、そうですね、
はい、
あとは確かにね、一度こうね、子育てっていう形で社会からねちょっと前行った休憩をして家庭に入った方が復帰をするとなると、ご自分自身もねブランクがあるんで、急にね週5日じゃあパートで働けるか正社員で働けるかっていうと不安もあるし、お子さんがねどうしても小さいと最初は週2日3日からって慣らしていきながらってももちろんあると思うんで、そういうのを考えると自宅でね家事と子育てしながら、まあ、もちろん区別とかね基準も大事ですけど、自分で時間を作ってあの仕事ができるっていうのは女性にとっては本当に魅力的な仕事ですよ ね、
すね、はい、
本当にそれ思いますよ ね、
まあ、ね小さいお子さんがまあ、ね、病気になった時とかに会社だと休めないですもんね。
そうなんですね、あの友人とかも働いてる方いらっしゃるんですけど、熱出て迎えに行くのに言いづらいとか、
ね、
休みづらいとかっていう声が多いの で、
で、ね、
大変だと思いますね、はい、
実際問題お子さんがね2人とも幼稚園に上がったからって言っても、うん、雇う側としてはお子さんがやっぱり幼稚園生だと、
ね、そうなんですね、
病気とか怪我とかね、オタックとかいろいろあるじゃないですか、水疱瘡とかで休む機会が多いから、うん、どうしても最低でも小学校上がってないとちょっとなっていうところで、うん、復帰が難しいのがねやっぱり現実的ですよ ね、
ですね、はい、
なるほどなるほど。でじゃあね、こう自分で思う通りに仕事をしたいとか、まあ主婦業もしっかりしながら自分で資格を生かしてやりたいって思ったっていう話なんですけど、
はい、
その中でもたくさん資格ってあったと思うんですよね、
はい、
で行政書士の資格を選んだ決め手というか理由はどの辺にあったんですか。
はい、えっとで ですね、はい、社労士の資格を数年前に取ったんですけど、はいはい、でいろいろ、まあ、社労士を取ってから調べてたんですけど、
はい、
もう一つ一緒に持ってたらすごく相性がいいっていうのが、はい、行政書士のいろいろ調べた中で行政書士の資格だったんですね、
はい、
それで、まあ、行政書士を取ったら正午の資格が、うんまあ、さらに生かされるんじゃないかなと思ったのと、仕事の幅が広がると思ったの で、
そうです、ね
はい、両方の仕事の幅が広がるので、まあ、頑張って取りたいなと、はい、思いました。
ね、その辺新さんどうですか、実務的なことも含めて。
そうですね、やはり、まあ、やりたい仕事っていうのはあると思うんですけれども、はい、やっぱりこう、まあ、こう今、事業、まあ、垣根が今なくなってるって言いますけれども、やっぱりそれでも、まあ、独占業務ですとか、まあ、そういった独占ではないんですけれども、ここの仕事をやってしまうと、他の事業の人に、まあ、言われてしまうとっていうのもあると思いますので、はい、そういった中でもちろん、初めからね、まあ、もちろん行政書士単独でできる仕事っていうのはたくさんあるんですけれども、はいまあ、それとはまあ別に、まあ、社労士として、まあ、できる仕事っていうのもあると思いますので、やっぱりその2つ持ってるっていうのはまたそれがまた個性になると思いますので、はい、その辺をねうまくミックスさせてやっていただけたらいいんじゃないかなと思いますよね、
はい、
そうですね、うんうんまあ、ダブルライセンスでね活躍の、ね、場をどんどん広げていってね、はい、もらうといいのかなと思いますよね。
なんか行政書士の仕事ってすごい範囲が広いですよね。
で、
いろいろ調べて、いろんな分野があるんで、まあ、やり方次第でいろいろなことが、まあ、できるのかなっていうのが、まあ、一番の決め手ですね。
そうですね、
はい、
うん、で本当にもう数千種類から1万種類以上の、はいはい、書類が作れるって言われているぐらい分野が、はい、ジャンルが広いんですよ、
はい、
ですからいろいろやってみて、あ、この業務はちょっと自分には向いてないなとか、もうこういったタイプの、ね、お客さんを相手にする、うん、ちょっとサポーター厳しいなと思ったら、自分の、ね、性格とかキャリアを生かせるジャンルをまた見つけることができると思うんですよね、うん、そういう意味でも本当に幅が広いっていうのはそれだけチャンスのが広いですから、いくらでも、ね、活躍の場ってもあると思いますよね。で、まあね、受験回数が2回ということで、1回目は具体的にどんな勉強方法をされていたんですか？
1回目は、
はい、
惨敗だったんですけど、とにかく過去問のみですね。
過去問のみ、
はい、通信教育で受けまして、
はい、
で講座を見た後過去問をする、講座を見て過去問をするっていう勉強法をずっと続けてます。で夏以降に、
はい、
まあ、いろんな市販されてる模試を受けたり、
はいはい、
まあ、東連っていうんですか、そういうのを受けたりして本試験を受けたんですけど、
はい、
惨敗でした。
惨敗でした、
はい、
なるほど、それがまあ1年目の勉強だったと、
ね、はい、うん、過去問を丸覚えしたっていう感じのパターンですね。
パターンですよね、
はい、
うん、でそれ1年目を、まあ、惨敗で終わってしまったと、はい、過去問中心で、
はい、
でどうですか1年目その過去問中心の勉強をして惨敗で、
はい、
惨敗ってことはもう自己採点の段階でこれはダメだな、
もう本試験を受けて、うん、憲法と民法をやった時に、はい、間違ってたなと全く分からなかったんですね。
あ、じゃあもう本試験中に、
はい、
あ、今まで違うと
、はい、
今まで自分の勉強してきたもんじゃもう太刀打ちできないんだと、太刀打ち
できないと、はい、本試験の時で、
本試験
で、ね、気づきました。大失敗ですね。
じゃあ愕然としたというか、
そうですね、
もう試験もじゃあもう集中して最後まで頑張れなかったんですね。
まあやるだけはやったんですけど、終わった後の手応えは全くなかったですね。
じゃあ終わった時、はい、もう家に帰る時どんな気持ちでしたか？
もう電車の中でもう泣きそうでした。
わかりますよね、
はい、一応サボったつもりはなく、うんうんうん、自分なりにサボらずやったつもりなんですけど、
うんうん、
間違えたと思いましたね。
それはね、やっぱりショックですよ、
はい、
ね、本当にねもう半分ぐらいサボってて、ね、はい、言い訳をして、はい、まあ、今年懸念受験でいやいやとりあえず受ければっていう人はね、手応えなくても当たり前なんで悔しくもなんともないんですけど、一生懸命通信の勉強をやったりスクール通って自分なりに、ね、忙しい中あれだけやったのにどうしてできないんだろうと思うと、それはね、はい、 もう愕然としてね、目の前は真っ暗になって、あれだけ去年、まあ、去年とか今回必死になって勉強したのに、これで手応えなかったら来年どういう風にして勉強したらいいのかってね。
そうですね、その感じです、
ね、そうなっちゃいますよね、
はい、
う
ん
う
ん、
年にね何度もある試験ならねまだいいんですけど、
そうですね、やっぱ1回なんで、
もうなんかすごいですね、もうそう1回っていうのはやっぱりプレッシャーになりますよね。
大きいですね。で自分ではあの1回で受かるつもりで、まあクリアしないといけないと思ってたんで、もう多分大失敗したと思ったんで終わった後、それですごいショックでしたね。
ショックです。それ泣きたくなる気持ち分かりますよ。私もね、私の場合はあのこういう勉強も知らなかったんで、まあ皆さんにお話ししてるんですけど、私は会社を辞めてスクールに通って死ぬ気で勉強してたんですよ。
そうですか。
でもう本当に基本書全部覚えて繰り返し繰り返し回して過去問解いて、もう自分が分かんなかったら誰が分かるんだっていうぐらいやって、親には毎日罵られて、いい社会人が会社も辞めて家にこもって勉強して頭おかしいとか、社長にもう一回土下座して雇ってもらえとか、出ていけって言われて、その中でもうとにかく一回で受かんなくちゃと思ってやったんですけど、あ落ちたかもしれないなと思ったんですね、試験終わった後に。で父親が車で迎えに来てくれたんですけど、帰りの車の中で、あこの勉強が5ヶ月6ヶ月何だったんだろうと思って、これで受かんなくて来年どうしたら受かるんだろうと思って、あもう真っ暗だったんですよ、目の前が。その時に父親に、おいお前明日からどうするんだって時は知るかって言いたくなりましたけどね。もうそれぐらいもうね絶望でいっぱいでしたよ。
あそうなんです
か。うん、まあ私の場合は、まあ、なんとかねそんな中でも受かったんで、こんな勉強のやり方をしてたら多分1回で受かんなかったら2回3回やっても無駄だなって思ったんですけど、まあその後ね独立開業して今仕事してますけど、まあ石井氏のね石井さんの勉強方法と出会って、これはちょっと受験生に伝えないといけないなっていうふうに思ったんですよね。うん、でまあ山口さんがそこからどうですか、すぐまた次にもう一回やろうって思いました。
ちょっと時間かかりました、うん、合格発表まで、うん、多分ダメだなと思いながら、うん、若干のやっぱり期待は記述に欠けたというか、うん、あったんで、で不合格の発表を見て、うん、やっぱりなと、うん、でその少し迷いました、うん、でもなんかこれで終わったらなんか悔しすぎると、で最後もう一回だけ、うん、ちゃんとした勉強をして挑戦したいなって思ったんですね。
なるほど。
でもそうするなら、うんうん、ちょっと全くやり方を変えないと、はい、同じことかなと思ったのでいろいろ調べました。
はい、はい、じゃあその時にたまたまは、まあ、私たちのご提供していた勉強法と
出会
ったということですよね、はい、実際どうですか、見てすぐこれでやろうってこれにかけようっていうふうに思いました。
あすいません、ちょっとすぐではないんですけど、いろいろあのどの勉強法がいいのかいろいろ調べて、うんはい、でもあのサポートもありますし、あの実際合格者の方の顔写真とか全部コメントも出てますよね、はい、それがまあ最終的にすごい皆さんいい顔してちょっと映っておられて、でサポートもあるし、でまあ楽々っていうのもやっぱり、はい、あのありましたんで、はい、あの購入させていただこうってそれで思いました。
いや本当にねすごいいい顔してるんです
、ね、
皆さん、
はい、
でまあちょっと山口さんはご存知かどうか分かんないですけど、マニュアル化って、ね、不定期ですけどね、個別コンサルティングっていう形でうまく勉強がいかない方と無料で会って対談っていうかアドバイスをして、その音声をまあインターネットからダウンロードできるような形にしたりとかっていうことをねちょこちょこやってはいるんですけど、
はい、
あの携帯の方にはねどうしても携帯ユーザーさんにはインターネットからダウンロードできない、提供できてないんでね、パソコンのアドレス持ってたらパソコンの方に登録してくださいってお願いしてるんですけど、パソコンの方ではそういうふうに音声がダウンロードできるんですね。でそこで皆さんいらっしゃる時っていうのはもう不安で不安で、でボロボロになったテキストを山のように持ってきて、去年こんなに頑張ってダメだったんですけど今年どうしたらいいんでしょう、どんな勉強したんですかっていうのをお話しして、最後ちょっと希望が持てたような形でじゃあ頑張りますって帰るんですけど、そういう皆さんの表情と受かってねここに合格証とか通知書を持って来られる方のね、なんていうんですか、もう 晴れ晴れとした表情って本当にね、そうなんですよ。でもね、今山岸さんおっしゃったように皆さんの顔がもうすごい生き生きとしてていい顔してる。でも今のその山岸さんの顔がやっぱりその表情なんです。
そうですか。
本当に
そうなんですね。
だからね、私、まあ、石井さんもそうですけど、夜中にねメールお送りしたり回答したりサポートしてることなんてもう年中あるんですよ。
あ、そうですか。
だから世間ではゴールデンウィーク土日祝祭日、マニュアルの配送自体はちょっと止まっていますけど、でも私たち休むことってないんですよ。で、なんでかっていうと、本当に1年に1回今日のこの日のためだけに、でこの日に受かった方の晴れ晴れしい顔を見たいから頑張れてるっていうのがありますよね。
そうですね、うん、
そんな時、そうですよね、はい、うん、その時に、はい、あのホームページを見て、私絶対来年合格して、はいはい、高校に乗りたいなって思ったんですよね。もうすごいなんかそれが良かったんで、それがもう一番の、はい、その時の最初の目標っていうんですか。
そうですね、
はい、そういう感じです。だから今日来れてすごく、はい、嬉しいです。
こちらもそれ嬉しいです、はい、ありがとうございます。そうか、そう、それでまあね、まあ、迷われて他の勉強を調べたりで、最終的にこれで頑張ろうと思ったと思うんですけれども、どうですか、実践してみて、はい、その前とその後で変わったことってありましたか。
そうですね、ずっと隙間時間に、うん、はい、活用させていただいたんですけど、はい、ずっと繰り返しそれを隙間時間にしてたので、うん、はい、少しの時間なんですけど、一日中勉強してるような感覚になったんですね。ちょっと言葉で説明するの難しいんですけど、長い時間じゃなくて少しの時間でもずっと自分が勉強できているような、そういう感じですね。
実感っていうか手応えとか、まあ、達成感とか充実感があったわけですね。なるほど、なるほど。
でそれを繰り返してたんで、夏以降ぐらいにいろいろ討論ですとか模試をやったんですけど、基礎学力が私ついてるなと、土台ができたなっていうのは夏以降に感じました。
ああ、ね、いただいたメールにもそういうふうに書いてありましたね、はい、なるほど、なるほど。じゃあそれまでの1年間ってその前の年やって、ちょっと愕然としたのとは違って、はい、基礎学力が身についてるなと、
はい、そうですね、土台がもうできたような感じですね。
はい、なるほど、なるほど。
1年目はなんかこう土台がなしに、まあ、いろんなものに手を広げて何もなんかないような感じで受けちゃったっていう感じがします。
なるほどね。で特に1年目はね、過去問中心の勉強っていうことですよね、はいはい、でまあ、ここポイント2つあると思うんですけど、1つはその隙間時間をずっと使って勉強してたから1日こう充実感があったっていう話だと思うんですけど、悪いパターンとしては机に向かってまとまった勉強をしないと勉強した気になれなかったりとか、あとは机に向かってもう4時間5時間勉強してるとそれだけで勉強した気になって安心しちゃうっていう面があると思うんですよね。その点がこの隙間時間を活用するっていうことの一番の違いだと思うんですけど、その辺石井さんどうですか。
そうですね、で、まあ、まあ1年目の勉強は基本的に多分暗記中心の勉強だったと思うんですよ。で2年目は多分この理解するっていうことに幅を広げられたんで合格できたんだと思うんですけれども、こう隙間時間の勉強っていうのは、まあ、隙間時間って本当に5分とか、まあ、10分しかないじゃないですか。1回そうすると覚えられることって1個とか2個しかないじゃないですか。そうするとその1個覚えた、まあ、逆に1個とか2個しか覚えられないので、その後例えばなんか作業とかしてる時にもちょっとこう考え事とかする時にその時あれってこうだったよなっていうのはこう頭の中にこう浮かんでくるんですね、その1個とか2個って。そうするとやっぱりこうそれがちゃんと定着していく、やった後に考えるっていう作業が発生するので、それがなんか一つ一つちゃんときちんと定着していくので、その積み重ねが結構理解につながっていくっていうのはあると思います
よね。そうですね、そう思います、うん、思い出す回数ってすごい多かったように思います。短いんですけど、うん、おっしゃったように
あ、ね、
何かしながら思い出す、うん、あれどうだったっけって、だから多分一日中考えてる感覚なのかなって。はい、
机の上でやってしまうとこういっぱいのことをやってしまうので、もうそれで疲れておしまいになって、 もう逆に全部忘れちゃってるっていうような感じになっちゃうんですよね。なるほどね。
じゃあ隙間時間をね、まあ、マニュアル実践して活用してくれたっていうことですよね。で、あとはね、その過去問中心で1年間ね頑張って結果が出なかったっていうところだと思うんですよね。で、これはよくアドバイスしているところなんですけど、石井さんの方からね、その辺のポイントって。
そうですね、まあ、はい、あの過去問はもちろん大切なんですけれども、ただ基本的に過去問の使い方っていうのは、こうテキストを覚えた時にそれをちゃんと覚えられてるかどうかっていう確認で過去問を問題と決めて使うっていうのは正しいやり方で、例えばそれがあの本試験対策として過去問の何年度版っていう解くようなやり方っていうのはふさわしくないんですよね。それっていうのはまあ2つあるんですけども、大きく分けて一つは、まあ過去問なんで、あのもう過去に出された問題なんで、今年はもう出る、まあ出ることがないっていうのがまず一つですよね。それならば、あの、はい、過去問じゃなくて、まあ、予想問題集とか模擬試験を受けた方がいいっていうのが一つと、であともう一つは、よく過去問を5回10回勉強して覚えましたって言うんですけども、まあまあ、こう答えを覚えられるまでこう覚えましたやりましたっていう人がいるんですけども、それだとこう、ね、もちろん、ね、その完璧にすれば完璧にした方がいいんですけども、だったらその時間を多分そんな5回も10回もやる必要ないけど、多分3回とか4回やれば覚えられると思うんですよ。だったらその時間を他の問題集とか、例えば記述対策とか一般知識とか他の例えば何か勉強するっていうのに当てた方がむしろ効率がいい。過去問だけを完璧に覚えたからって、まあ、合格できるっていうものでもないの で、
そ う、 です、ね。
うん、そういった意味でやっぱり過去問っていうのはあくまでそのテキストとこう一対にやっていくっていうのが、うん、やっぱり大切なやり方なのかなと思いますよね。
そうですね、あの時々ね、あの直前期になると、いやもう過去問9割ぐらいできるんでいけますよ、ね、これでいけますみたいな方いるんですけど、そういう方って大抵あれだけ過去問できたのに本番ボロボロだったんですけど、なんでなんでしょうっていう方いるんですよ。で、まあ、あのマニュアル買ってない方に多いんですけどね、いやいや、まあ、あの過去問だけ取れたってそれ分かんないよって話してて、過去問を繰り返しにさっき石井さん言ったみたいに5回6回 やって9割だったら少ないんですよね。過去問同じ問題解いてるんですから、もうね満点じゃなくてはおかしいし、でも残念ながら過去問を繰り返しといて100点取れたとしても、じゃあ本試験で点が取れるかっていうとやっぱ取れなくて。
そうですね、
そう、もうね単に書かれていることをもうほとんど暗記して覚えて頭に突っ込んでるだけなんで、それこそそういう時間があったら予想問題集とか模擬試験をどんどん解いて実践レベルでね、だから過去問を繰り返しとくっていうのは確認作業であって、こう実践レベルの勉強になってないんですよね。皆さんね、教書で勉強するのがインプット、過去問を解くのがアウトプットと思ってますけど、アウトプットを5回や6回やったってアウトプットはなんないんで、確認作業なんでね、そこから予想問題集とか模擬試験でいかにね得点をしていくかがやっぱりアウトプットだし、そうじゃないと過去問ね9割10割取れてももう受かんないなっていうのがね、そこにね、まあ、気づいてほしいですよね。
まあ、こう3回目で9割じゃなくて1回目で6割取らなきゃいけないんですよね、その試験は。
うんうん、
そういう人にじゃあ1回目その学問を解いた時に何割取りましたかって言うと、4割でした、5割でした、ただそれを3回やったんで9割覚えましたっていう、ね、ただこの試験はやっぱり1回で6割取らなきゃいけない試験なんで、っていうところはやっぱりこう履き違えるとうまくいかないんですよね。
そうですよね。
でね、あの去年仙台で被災されているっていうことでしたよね。この時期やっぱり一番苦しかった時期だと思うんですけど、
はい、
どんなことを考えて生活されてました？
そうですね、はい、まあ、3月11日に地震があってから、
はい、
まあ、4月の末5月の初旬ぐらいまでは、まあ、もう試験のことは全く、
う
ん、考えられない、もう生活の方がやっぱり大変だったの で、 で悩む余裕もなかったっていうのが正直なところですね。で、まあ、5月の初めに、まあ、ようやく引っ越しして家も落ち着いて、まあ、もう大丈夫だろうっていう感じなんですけど、その時に思ったのが、こう勉強するのは1年目がちょっと苦しかったんですけど、その地震の後 あの変な表現なんですけど、なんか勉強って実際娯楽なんだなって思ったんですね。こう生活が普通にできて初めて勉強できることなので、その生活がちょっとままならない時期があったので、あ、勉強って娯楽だったんだなって思って、そこからはそんなに辛くなくなりました。なんか娯楽っていうとなんか語弊はあるんですけど、あ、まあできること自体まあいいことなんだなっていうことで、そう思いましたね。
これはでも被災された方にしかちょっとね、わからないとか言えない表現だと思うんですけど、確かにね、私の時はサラリーマン辞めて家に閉じこもって引きこもりのようにね、もうニートみたいな形で勉強してたんですけど、まあね、甘ったれでしたよ。親のすねかじって家に引きこもってね、経済活動もせずに勉強してるわけじゃないですか。それってね、自分は死ぬ気で人生かけてもちろんね必死でやってますけど、社会から見たら本当にね引きこもりと親の爪かじってるニートと一緒ですから、そう思うとライフラインが止まって家が半壊して、もうまず生活じゃないですか、小さいお子さんもいて、どうやってこの子たちを守ってね、ご飯食べさせなくちゃ、もう物資も入ってこない、電気もそれでも朝も止まって、家もない、どうしようっていうところで、もう生きるんで精一杯だと思うんですね。私は直接の被災者じゃないですけど、あのやっぱ離れたところでもそういう生活でもうパニックだったんで、そう思うと今私もね、受験生の時は必死で頑張ってたつもりですけど、でも生活の基盤があってこそ初めてできるものじゃないですか、
はい、
別に資格なんか取んなくたって生きてはいけるわけですから、そうするとまあこれは被災された方にしか言えない言葉ですけど、あ、勉強って余力でやるもので娯楽なんだな、まあ娯楽っていい意味も悪い意味もあります。でもまあここではね、それできることはやっぱありがたいですよね。
そうですね、
自分で目標を見つけてそれに向かってチャレンジできる時間とお金とね、そういう余裕があるっていうことがまず本当にありがたいことなんだなって思いますよね。
そうですね、1年目では全く思えなかったですね。
ね、変な話、自分で立てた目標だってクリアできなくてね、言い訳して、いや忙しかったからしょうがないよってみんな思えるじゃないですか、はい、それが被災された時にね違うふうに思えて乗り越えられた。でも3月に再されて5月の、ね、上旬というか初旬にはそういうふうに思えて勉強できたっていう、すごいですよね。
いや、でも今年がもう最後って決めてたんで、はい、うん、だからだと思います。もう今回が最後のチャンスだと思ってたんで、うんうんうん、それもあったと思います、はいはい、
でどうですか、その一番苦しい時期だと思うんですけど、その乗り越え方っていうか、まあ、心構え、さっきお話聞いた心構え的なところとか考え方だと思うんですけど、その乗り越えるポイントとかって何かあったんですか。
そうですね、もうとにかく開業したいので、もう資格を取りたいと、うん、もうそれが長年の夢なので、
はい、
とにかく行政書士の資格が欲しいなっていうのがまず一番ですね、うん、で、あのその3月の前も勉強してたんで、
はい、
ちょっとね今辞めたら正直もったいないっていうのもありますし、
はい、
まあ、1回始めたことなんで、うん、もう今年1年ちょっと必死で1年だけやろうかなとその時思いました。
でお子さん2人小さいと当然旦那さんのご理解がないとできないところだと思うんですけど、はい、その辺どうでしたか。
そうですね、主人はもうやるなら、うん、もう中途半端は絶対良くないから、うんうん、まあ、やるならやれと、
はい、
でもやらないなら全くやらないっていうそういう感じなので、うん、じゃあやるって決めたらもう全部サポートっていうか、はい、できる範囲でやってくれたので、そこはすごく大きかったですね。
大きいですね、
はい。
どうですか石井さん、実際にあの、ね、土日が一番忙しいとか、ね、家族サービスがあったりとか、特に女性の方は家事と子育てとねあってなかなか勉強できないっていう相談すごく多いじゃないですか。その辺今お話聞いてどうですか。
そうですね、まあ、先ほどもお話ししました、やっぱりあのすごく家族の協力って、うん、大切だなんだなというふうに思いますよね。で、あと、まあ、今お話伺ってすごい思ったのはやっぱりこう震災があって、ね、まあ、すごい先ほどあの勉強がまあ娯楽に感じるぐらいになったっていう話だったと思うんですけれども、こうやっぱり何ですかね、こうやっぱ震災があってこう ね、家族のありがたみってすごい感じたと思うんですよ。
そうですね。
おそらくその去年も、まあ、その家族、まあ、もちろん自分のためもありますけども、やっぱりこう、ね、家族のためにもやっぱり合格したいっていう気持ちもあったと思うんですけれども、
そうですね、
こう、ね、身に染みてやっぱり震災があって、その、ね、その旦那さんがすごい協力的であるし、まあ、お子さんもそれを、ね、分かってくれてるっていうところで、うん、それでやっぱりね、そのありがたみがあるからこそやっぱり余計ね、やっぱりこう勉強に集中できたというか、絶対今年合格しなきゃっていう、
そうです
ね、そういうやっぱり気持ちを持ってたっていうことがやっぱり、うん、そういったなんですか、こう気持ちがこう前向きになったっていうか、のがすごい、そういうのがあったんじゃないかなっていうのも。
そうですね。ただまあ、あの主人は協力してくれたんですけど、
はい、
子供がやっぱり小さいの で、
う
ん、1年目の直前期にちょっと上の子が、
はい、
なんていうんですかね、もう遊びに行きたい、うん、お母さんと遊びに行きたい、うん、あの試験の前の 日、うん、日曜日とかね、みんなで遊びに行きたいとかってすごい泣かれたことがあって、でそれでその年は落ちてしまったんですね。で私も何やってんのやろうと思って、でもう一回挑戦するって決めた時に、
はい、
もうこれで最後にしないと子供に申し訳ないっていう、こんな思いはもう何年もさせられないんで、だからもう今年でってすごく思いましたね。
ね、その辺いろいろね、やっぱり父親とは違って母親としての葛藤もあると思うんですよね、
はい、
この子たちをにね、不憫な思いさせたくないし、もっとね良くしてあげたい、時間もお金もかけて将来かけてあげたいと思うから今頑張ろうと思うんですけど、
そうですね、
今頑張ろうと思えば思うほど子供との、ね、時間を犠牲にしてかわいそうな思いをさせちゃうなっていう部分とね、いろいろ入り混ざってね、あの苦しい思いをされたと思うんですよね。でだからこそ合格した時いろんな気持ちがあったと思うんですけど、
はい、
一番はどんな気持ちでしたか？
そうですね、もう良かったっていうのが正直ですね。もうよしって感じで、はい、
なるほど。どうですか、お子さん小さいけど、ね、お母さん頑張ってなんか、ね、はい、達成したって分かってた
よ、ね、そうですね。もう私が勝手に合格したよって感じで、うん、もう2人もう分かってないと思うんですけど、合格したよって2人に言ったら、よかったね内容は分かってませんけど頑張ったよねっていうことを言ってくれて、もうそれがすごく嬉しかったですね。もう良かったっていう感じです、う
ん、で子供はね分かってるんですよ。
あ、そうですか、
ね、お母さんが頑張ってるってすごく分かってて
すいません、ちょっと思い出しちゃって、
いや、いいです。あのね、私も小さい時に、あのね、母親が何をしてたか分かんないんですけどね、夜な夜な家事が終わった後にそのキッチンの方の食卓のテーブルでね、なんか勉強毎日してるのを覚えてたんですよ。で何をやったか分かんないんですけど、お母さん頑張ってね、頑張ってねって声をかけて、なんかね、子供なりになんかお菓子を持ってったりなんかやった覚えがあるんですよ。で何か分かんないけど、母親が毎晩夜な夜な何か頑張ってたっていうのは未だに覚えてて、今思うとそれがあの運転免許の学科の勉強だったんですよこんなあの山岸さんでは大した勉強じゃないんですけど、ただ子供はね分かってるんですよ。
分かってるんです。
何かお母さんが毎晩、うん、みんなが、ね、静まった後に何か頑張ってるって子供はすごく分かってるから、これが、ね、行政書士の資格だとかって今は分かんなくても、今後、ね、5年10年経って大きくなって、いやお母さんが頑張ったのってこの資格だったんだ、でこの資格取って独立開業して、だから今自分たちがこういう生活をね、例えば、ね、大学に行かせてもらえてるって分かればね、うん、また違うし、でもちゃんと分かってると思います。
あ、そうですか、
はい、それはね大丈夫ですよね。
まあ、今回こう、まあ、いろんな方が合格されて、でメールとかお電話とか、まあ、させていただいたりとかしてるんですけれども、うん、やっぱりね、あの昨年とか一昨年と比べてそれ号泣したって方がすごい多いんですよ。
多いですね。
そうですか。多
分その震災もあったのせいだとあるんですけど、うん、もちろんこうお子さんと一緒に号泣されたっていう方も多いんですけれども、本当夫婦でとか、
そうですね、
そういうのもすごいあったので、やっぱり、うん、今年はすごいなんかそういうのが多いんだなっていうふうにやっぱ見て思ってました。
わかります。この年になって泣くのってなんかね、そうそうないんですけど、うん、その瞬間は正直泣きましたね。もう嬉しくて、はい。
でもそれだけね、やっぱり震災も含めて、大変な状態で自分の目標を、ね、成し遂げたってやっぱりすごいことなんですよ。だから、ね、よく言い訳ばっかりして全然勉強しない人とかいるんですけど、 一生に一度ぐらいね悔し泣きするぐらいやってみろよと思うし、一生に一度ぐらい嬉し泣きしてね号泣するぐらい死ぬ気でやってみろよってやっぱ思うんですよ。でそれが分かった人じゃないとねやっぱり次のステージにはいけないですよね。うん、ですから家族、そういう意味では家族の絆も深まった年だと思いますし、私もね合格者の方にそのお祝いの電話をしたら、男性ですよ、私より年配の方ですけど、もうワンワン泣いちゃって、もうね言葉にならなくて、すいませんちょっともう感極まっちゃってっていう方いましたけどね。あ、皆さん本気でやっぱり頑張ったんだなって思いますよね。だからそういう、なんだろう、人生において私たちのマニュアルを使って頑張る時期なんてほんの一瞬じゃないですか。でもその一瞬でも皆さんの人生と関われたことが、あ、本当に嬉しいなってね思いますよね。
で、まあ、逆にこうね、去年あの不合格で、不合格で悔しい涙を流された方結構いらっしゃったんですけども、やっぱりその方っていうのはね、あのそれだけやっぱり頑張ったけれどもやっぱり不合格っていうことだと思うんで、やっぱりそういう方はね今年ね絶対合格できるんじゃないかなと思いますよね。
そうですよね、うん、それぐらい本気で悔しい涙を流した人は絶対やっぱり受かりますよ、ね。で今後のね山岸さんのこうまあ、なりたい行政書士像っていうのがあるかちょっとね分かんないですけど、そういうイメージとか、あとはね小さいお子さんと旦那さん、あとはね理解してくれてる旦那さんがいると思うんでね、今後の展開とか何かあれば聞かせてもらいたいんですけど。
そうですね、
はい、
あのやっぱり困ってる方の役に立つ仕事をしたいなと思います。
はい、うん、はい。
でなんか震災の時に、はい、テレビがこうついた時に、うん、あの仙台の行政書士法人っていうのがちょっと出てまして、ずっとテロップみたいなの出てるんですけど、司法書士さんとかが、はい、あの困ってる方の無料相談を受けますっていうのがずっと流れるんですね。で、まあ、資格を取ればこういう時に困ってる方の役に立てる資格なんだなっていうのをその時改めて感じまして、私も合格して開業したらこういう時に役立つ行政書士になりたいなとすごく思いましたね。
あ、いいですね。
はい、あとはまあ個人でやると思うので、
はい、
こう細かいところにまでフォローできるような、はい、まあ、そういうあの事務所っていうんですか、うん、そういうのを開きたいなと、はい、思ってます。
はい、まあね、女性ならではのねきめ細かさとかねいろいろできると思うんでね、ぜひ活躍してもらいたいですよね。
はい、
うん、いやね、この音声聞いてくれている方はね、まあ、マニュアルを買って今まさに、ね、実践してくれている方もいれば、うん、マニュアルを買おうかどうかなって迷っている方もたくさんいると思うんですけど、まあ、これから、ね、行政士になろうと思って頑張ろうと思っている受験生にメッセージがあれば最後お願いしたいんですけれども、
はい、もう私もそうだったんですけど、
はい、
あの行政書士に挑戦するのか、うん、それともまあ挑戦しないのかっていろいろ悩む時期ってあると思うんですけど、
はい、
その両方で悩んでる時間は、
うんうん、
あと私の経験上短くされるのがベストかなと思います。うん、
なるほど。
まあ、当然されない、挑戦しないというのも一つの結論だと思うんですけど、
はい、
どちらかに結論を出して、うん、まあ、もうやると決めたら、うん、頑張ってチャレンジしていただけたらなと思います。私はちょっとその悩む時間が長かったので、それがちょっと良くなかったなと反省も含めて、はい、思ってます。
ありがとうございます。石井さんの方から何かね受験生にメッセージがあれば。
そうですね、まあ、やはりあの先ほどもまあお話ししましたけれども、うん、やっぱりね、不合格に、まあ、もちろん初めての受験の方もいらっしゃると思いますし、まあ、過去 何度も不合格になった方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、やっぱり一回、まあ、合格すれば、まあ、行政書士にはなれますからね。ただその本当一回だけですのでね、絶対にもう頑張って、うん、合格してほしいなと思いますよね。
そうですね、私はねやっぱり今ねまたこうして山岸さんのねこう晴れ晴らしいね笑顔を見るとあ、1年間本当頑張ってきてよかったなって思いますよ。中にはね、あの私たちはマニュアルを売ることが目的じゃなくて、合格まで受験生を導くことが目的なんで、その結果1年後にこうして笑顔でね再会できて、じゃあ今後は行政書士として情報交換しましょうねとか、そういう話ができることがやっぱり目標なんで、あ、今年去年1年間まあ よ頑張ってよかったな、頑張ってきてよかったなと思うし、またね、まあ、山口さんはこれから独立開業されてね、どんどんご活躍されると思うんですけど、また1年後はね、山口さんにとっては後輩が出てくると思うんですけど、1年後はまたね、今この音声を聞いている方が今はね悩んだり苦しい思いをしてこう暗い表情かもしれないですけどね、1年後にこのね山岸さんの音声聞いて自分も頑張れたんですっていう方がね、私たちの前にね笑顔で現れてくれるのが、まあ、一番の願いかなって思いますね。でね、山岸さんともこれは本当に私たちとの付き合いをね、また次のステージっていう形になると思うんで、これからはね、同じ行政書士として、エリアは違いますけどね、インターネットを使えばメールでのやり取りもできますし、それこそインターネットを使えば全国の、ね、困ってる方の力にもなれると思うので、そういった部分で一緒に切磋琢磨してね、お付き合いさせてもらえたら嬉しいなと思いますよね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そんなところで今日はね、遠くからお越しいただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、どうもご学校おめでとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。